この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニアンライフ第225回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明沢となっております。残念ながらボスお休みというかタイミング合わず、ボスファンの皆さん大変申し訳ありませんと。明沢一人ですけれども、今週も最後までお付き合いいただければということで、本当もう台風すごかったですね。今はもう温帯低気圧に変わってっていうことですけれども、爪痕というか梅雨のね、梅雨前線の影響でまだ降ってるとかっていうところも多分あるんじゃないかなと思うんですけれども、朝午前中注意報とか警報とか、ね、特別注意報よく聞き慣れないようなものが出ていたりとか、実際どうだったのかななんていうのはあるんですけれども、ねえ、なんか台風いきなりすごいの来ちゃったなっていう印象です。で、実は昨日、まあ私埼玉県ですけれども、昨日の夕方ね、ちょうど7時前後ぐらいに外出してたんです、車で。で、その時にほんと土砂降りで、久しぶりにこうワイパーがよく動いてる感じの中を走ってたんですよ。で、あまりの降水量と巨大な水たまり、もう排水が間に合わなくて道路が水浸しみたいな、あれと対向車とかの水しぶきがすごくて、ああいう状態だとなんかちょっと笑ってしまう、怖いは怖いんですよ。暗いし見通し悪いしなんですけど、なんかその恐怖のあまりというか、あまりにも最近こう体験してない状況で笑いが漏れてしまうっていうね、なんかすっごい大爆笑とかではないんですけど、すごかったなって。で、駐車場から建物に入るのに5メーターとかそんぐらいしかないと思う。5メーター、10メーターぐらいかな、をもう傘さしてる間に濡れちゃうと思って走って入ったんですけど、まあびしょびしょでしたよね。ずぶ濡れに近い状態、なんかすっごい降ったなっていうイメージなんですけれども、なんかね、ちらっと今朝見たニュースだと、利根川水系かなんかの奥の方にあるダムの水量がちょっと少ないよなんていうニュースが、まあ私たちの生活とか農業用水とかには問題がないっていうことを言ってたんですが、まだまだ梅雨なんですよね。7月入ったとはいえ。で、この台風一過の暑さ、いいお天気も3日間ぐらいで終わってまた梅雨空に戻るっていうね、ことなんで、今のうちにちょっと貯水貯金をしておかないと、去年もありましたよね、お水足んなくなったみたいな話は。なのでね、ちょっとね、多少降っていただきたい。あんまり降られちゃうと犬たちがふてふてしてしまうので微妙なところなんですけれどね。でもとりあえずちょっと早くカラッと気持ちのいい夏になってほしいなって思う日々です。梅雨時はね、なんかいろいろ問題が多いですからね。食中毒もありますし、犬たちも体調崩したりしやすいので、ね、暑き暑いでまた問題なんですけど、まあそんなことで今週もどうぞよろしくお願いします。あ、体調だけにはくれぐれもね、皆さんお気をつけいただいて。ではまずこちらのコーナーからお送りしてまいります。ワンライの気になるニュースピックアップでございます。こちら毎日新聞さんからお題をお借りいたしまして、犬の車酔い訓練で克服をご紹介させていただきたいと思います。まず本編をお借りいたしますと、犬を車に乗せて出かけたら具合が悪くなってしまったという経験はないだろうか。動物にも乗り物酔いはある。旅行や帰省のシーズンを前に対策をまとめてみたという。昔ちらっと聞いたのは、犬は三半規管が弱いみたいなね、聞いたりとかしたことがあるんですけど、それ関係あるのかな、どうなんだろう。では本編入ります。小刻みに段階踏む。犬のしつけや問題行動に詳しい増田浩二東京農業大教授動物行動学によると、犬の乗り物酔いは人間と同じメカニズムで、耳の中の三半規管が振動で刺激されて起こる。嗅覚が鋭いため家にない匂いに敏感に反応してしまう。 主な症状として落ち着きがなくなる、表情がうつろになる、よだれを垂らす、吠える、震える、あくびや嘔吐が知られるということですね。引き続きご紹介。動物病院へ連れて行く時だけ車に乗せていると緊張や恐怖といった過去の嫌な記憶を思い出し、車を見ただけで乗り物酔いの症状が出る犬もいる。車に乗るといいことがあると思えるよう日頃から公園など楽しい場所にも車で行き一緒に遊ぶと良い。子犬の頃から慣れさせるのが一番だが、整形を譲り受けた場合でも訓練で車への抵抗をなくすことは可能。その訓練方法がこちらですね。括弧1、抱っこして車を見せる。括弧2、抱っこしてドアに触る。括弧3、一緒に車に乗る。括弧4、エンジンをかける。括弧5、家の周囲を一周。括弧6、近くのコンビニまで。といった具合に、小刻みにステップをたくさん作り、各ステップを10回程度繰り返しながら徐々に車に慣れさせる。落ち着きがなくなったり呼吸が荒くなったりするようなら一つ前に戻ってやり直す。また小型犬なら普段からハウスをクレート、運搬ケースにしておき、クレートごと車に乗せるようにするといつもと同じ環境で落ち着いて過ごせる。災害時の避難にも有効なのでクレートトレーニングは諦めないでほしいと増田教授ということなんですね。うん、確かにちっちゃい頃から乗ってたりとかすると全然平気かな。ジェットがそうだったんですけど、毎日15分とか、もうほんと最初から、あ、最初はね多分もっと短い時間だと思うんですよ。5分10分乗ってみたりとか、ほんと物心つく前ぐらいからね、ブリーダーさんのところでお家とお家を移動してたりとかしてたので、5分ぐらいの場所とかを、その時に車だったりとかするしてたので、ほんと乗り慣れて出ますよね。だから全然車に乗って戻したこともないし、暑い以外でパンティングをしたこともないし、やっぱ夏場とかね、乗り始め暑いんでそれで母言うことはあったりとかしますけど、車酔いは全然しないですね。3時間ぐらいは全然平気で乗ってるんじゃないですか、一緒に。あの空調さえ効いてればね。でもね、まあそんな無理しないで休憩とか入れますけれども、長距離の移動は特にそんな酔わない。で、衛生系になってから譲り受けたセシルも、ちょっとね、あるのかな？パンティングが出る時はありますけど、ゴールデンっていう犬種だし、まあ、後部座席に乗ってるので、空調的にね、私の車だと、ちょっとあまり夏は涼しくないっていうのがあるのかもしれないんですけれども、車大好きですよね。なんでかって言ったら、すっごいいっぱい出かけるんですよ、うち。車一緒に乗っかって。冬なんかも週に1回ぐらいは一緒に乗っかどうか、簡単ですけどね、お出かけ散歩みたいなの行きますし、ちょっとした時間でもね。だからたまに病院とかでも車に乗れるからって喜んでついてくるんだけど、病院に着くたっていうね、あ、病院だったんだみたいなことがあります。なので楽しいことを増やしてあげて、短時間からやるとっていう感じなんでしょうね。本当にこれはもううちで実践って感じです。で、さらに本文では、乗せない選択肢もということで、車内ではケージやクレートを揺れの少ない場所に固定、犬が興奮したり暴れたりしないようにする、満腹や空腹を避ける、マットやクッションなど普段使っている匂いを車に持ち込む、窓を少し開けて空気の流れを作る、休憩をこまめにとって外で遊ばせ、疲れたところで車に乗せる。安全運転を心がけ、振動や音の少ない車、電気自動車などに乗せる。犬用のアロマオイルを活用する。も予防になる。増田教授は、あまり神経質にならず、犬と飼い主、双方に負担にならない方法を試す。連れて行かない選択肢も含め、お互いが幸せでいられる生活を考えてほしいと話している。ね。まあ、今、うちもそうですけど、ホテルだったりとか、お預かりをしてくれるところも多くなってますし、連れて行かない。まあ、シニアになってくると、もともとの体力の問題とかもありますので、そういった部分を鑑みていただくのも必要なのかなと。ね、今、いっぱいね、犬と一緒に泊まりに出かけられたりとかするところも増えてきてます。ただ、まあ、得て増えてってもちろん犬にもあるので、 あーちょっと犬車苦手だよねみたいな、訓練する時間ないからじゃあ今年はちょっと我慢して来年一緒に行けるように少しずつ練習しようかとかっていうのも必要なのかなと思います。でね、ハリネズミも苦手っていう文章が続いてるんですけれども、ちょっと今回そちらは省略させていただきまして、今回はですね、毎日新聞さんよりお題をお借りいたしまして、犬の車酔い訓練で克服をご紹介させていただきました。ワンライの気になるニュースピックアップでございました。では本編でございます。こちらもね、気になる内容です。ライブドアニュースさんからまたちょっとお題をお借りいたしまして、ペットが認知症は早期の発見予防治療が決めて、夜泣き徘徊は末期症状かというニュースが出ております。本編冒頭お借りいたしますと、長命長寿のまま一生を終えてほしい、その願いは人も犬も猫も変わらない、しかし犬も猫もそして人も長生きすればするほど認知症になりやすくなるのは避けられない、日本動物病院福祉協会 JAHA の獣医内科認定医である小宮山範弘氏、ごめんなさい名前間違えてないかな、大丈夫かな、によれば、認知症の症状を軽減し進行を遅らせる最善策は早期発見早期予防早期治療に尽きると指摘する。参考が動物病院三鷹獣医科グループ新座獣医科グループのサイトということなんですね。まあ以前もね、認知症とかについてお話をさせていただいたと思うんですけれども、すごく、ね、分かりやすくまとまっているので、今回改めてご紹介をさせていただきたいなと思います。私の経験則とかもね含めてなんですけれども、続いて本文ご紹介しますと、周囲や飼い主を認識できなくなる機能障害認知症、正常な加齢変化とは異なる脳の組織構造と脳内化学物質が変化するため、認知能力の衰退、刺激への反応性、学習力、記憶力の低下、行動の異変が起こる進行性の慢性疾患だ。ただ認知症にかかっても飼い主は日常の動作が少し遅くなったかなと老化現象と勘違いするため、末期症状の夜泣きや徘徊などの症状が現れて初めて気づく場合が少なくない。大型犬は6歳から10歳頃、小型犬12歳から16歳頃、猫11歳から15歳頃に発症。どんな犬が認知症にかかりやすいのだろう。小宮山氏によれば、日本犬が約 80% を占めるが、柴犬が約 30% と多い。小型犬のヨークシャテリア、シーズ、トイプードルもかかりやすいが、猫は種による差は少ない。ということなんですね。そう。確かに日本犬がすごくこう認知症にかかりやすいっていうのを、前ね、どっかでお話を聞いたんですよ。でそれは海外にいる日本犬はすごく認知症になる子が多いのよっていうお話だったんですが、どうなんですかね。ほら、DHA、ドコサヘキサエン酸でしたっけ？魚のオイルとかが摂取できるのが少ないからじゃないかなんていう推測だったんですが、日本にいる日本犬でもやはり多いというね、部分ですよね。ではどのような症状が出るのだろう。まず犬の場合ということで、トイレの行動やしつけを忘れる、夜に大声で鳴く、飼い主の認識や記憶を喪失する、普段寝ない時間に寝たり起きたりする、慢性的で進行性の異常行動が見られる、入り口や出口を間違えたり、よく知った道でも迷う、視覚や聴覚が低下する。猫の場合、コーナーの隅から出てこない、食事をしたのを忘れる、覚えていた行動、しつけを忘れる、普段寝ない時間に寝たり起きたりする、目的なく徘徊し行動が減少する、グルーミング、毛づくろいが減る、夜に大声で鳴く、異常に食欲が増す。このような症状が出る前に手を打たなければならないということです。まあ、人間と近いですよね。ね、まあおかげさまで我が家の父母は、まあね、うっすらこう廊下によってぽやんとしてるところはありますけれども、おかげさまでトイレ は正常ですし、夜中に大声で叫ぶとかもないですし、まだまだ平気かなっていうね。まあ、人間なんでね、あれなんですけど。では、ということで、続きをご紹介します。見つめる、話しかける、触れる、寝たきりにしない。小宮山氏は、柴犬なら7歳から8歳頃から、他の犬種なら10歳頃からオメガ3脂肪酸、DHA、EPA、アルファリノレン酸などに特化した食事療法を始めることを勧める。食事療法は認知症だけでなく、高齢に多い骨関節炎、甲状腺機能低下症、高血圧、脳腫瘍などの他の病気の予防効果も期待できる。そうですね。さっき言いましたね。通常の生活だと、オメガ6がすごく多くて、オメガ3っていうのがすごい少ないんですって。だからそこに、魚油とかね、を使って、魚の油ね、サーモンオイルとか、オメガ3を意識的に追加してあげることが必要なんじゃないかっていう。うちも、まだね、今4歳ですけど、4歳になったぐらいからかな。少しずつですよ。推奨量ってあるじゃないですか。小型犬にはどのぐらいの量をあげてくださいっていう。それの半分とか4分の1ですけど、少しずつ今サーモンオイル、ご飯に混ぜてあげたりとかしてます。まあ香りもいいんでね、食欲も増す。まあ食欲旺盛なんてあれなんですけど、まあ少しずつ早いうちからやっといた方がいいのかなっていう部分もありながら、あと、やはり紐とか、そういうのにもいいっていうことなので、やってます。では、戻りますと、認知症と診断されたらどのように対処すべきだろうということですね。例えば、視覚や聴覚の障害が強い場合は、気づく程度の大きさで声をかけたり、手を叩いたりして、あらかじめ触れられるのを分かるように合図を送る。このように、体や精神を刺激し、安全な運動をさせたり、飼い主と遊んだりすれば進行を遅らせる効果がある。人間らしい包括的ケアの技法であるユマニチュードを開発したイブ・ジネスト氏は、認知症の患者に接するときに大切なのは、見つめる、話しかける、触れる、寝たきりにしないの4ポイントを挙げている。このメソッドは犬や猫の認知症の治療にも応用できるからだ。その他の対処法をまとめてみよう。認知症を防ぐ具体的な対処方法は、コミュニケーションの時間を増やすと脳が活性化する。定期的な適度な運動、日光浴、シャンプーを心がける。優しく話しながらマッサージをする。目を見て話し、名前を呼びつつ、頭から腰まで優しく触れる。座れ、待て、伏せ、こい、つけ、過去後ろへを覚えさせる。良質のフードを適正量を与え、退食させない。おやつは少量にする。肥満にならないように体重管理、運動と食事量に気を配る。高齢なら甲状腺機能の検査を受ける。犬は低下。猫は更新。危険物を除去し、安全な場所やトイレの位置を配慮する。ゴミ、ダニの除去。清浄機の使用で清潔な環境で飼育する。排便回数、犬は 2.5 回。平均ですよね、これね。2.5 回。猫は 1、2 回。量、形、匂いを管理する。排尿回数、犬も猫も 2、3 回。姿勢、動作、動きを管理する。可能なら他の元気な犬や猫と遊ばせる。新しい安全なおもちゃを与え、考えさせる。時々散歩コースを変え、帰り道を覚えさせる。家の中の遊び方に変化を加える。元気よく快活に接する。定期的に健康診断を受ける。このようにごく常識的、日常的な対処法ばかりだが、飼い主には少なからず負担になるかもしれない。だがケア、管理を中断したり、大きなストレスを与えると容態が悪化する場合があるので注意したい、ということです。まあ、うん、って思いますよね。ちょっと追加をすると、日光浴とかね、適度な運動っていうところなんですけども、夜徘徊しちゃったりとかする場合、日中寝ちゃうから、私たちもそうじゃないですか。日中寝ちゃうと夜起きちゃうわけですよ。なので、日中日光浴をさせてきちんと活動させるっていうのは必要なのかな。これは実際にこういうシニア犬とかの対応をしてる方の話なんですけど、年齢を重ねてくるとよく寝るって言うんですよ、皆さん。まあ、ジェットもそうです。今4歳ですけど、よく寝ます。 よく寝るけれども、その時間、ああ、よく気持ちよく寝てるし、動きもちょっと鈍くなってきたから、ゆっくりさせてあげようかなって思って、シニアになってからですよ。ほっとくじゃないですか。接触しないで、ゆっくり寝てていいよっていうことをすると、夜、もう目がギンギンになってきちゃうわけですよ。じゃなくて、日中お天気がいい時だったら、一緒に歩くだったりとか、運動を適度にするとか、そういうことが必要。で、昼間動いたことによって夜は疲れるから寝ますよね。で、そうすることによって私たちの睡眠時間っていうのもきちんと確保できる。もう夜泣きとか夜徘徊とかしてたら本当もうパパママたちも辛い思いをするので、そういう形で健全な生活を送るように心がける。あとは途中でありましたけど、座れ待て伏せこいつけなどコマンドを覚えさせるってことですよね。で今お教室、サニーさんともやらせてもらってますけれども、うちもよくやってます。座って、立ってとか、ここに入ってないんですけど、立てっていうのを入れるんですよ。犬って前輪駆動系なので、特に。前足が強くて後ろ足が弱いので、後ろ足から弱ってくるんですよね。で、その時に、後ろ足の訓練ってなかなか難しい部分があって、後ろ足を訓練するために立ったり座ったりっていう動作をさせたい、立てっていうコマンドが効かないとその運動がさせづらかったりとか、あと大きい子であればちょっとお尻がね汚れちゃったとかトイレ失敗してとかね、そういった場合にお尻拭きたいって、ただ私とかまだ体力があるから大型犬でも片手でね抱えてお尻こう拭いてとかってできますけど、後ろ足立たない子だったりとかするとすっごい大変なわけですよ。で力が入らない、後ろ足立たないって、ちょっと拭いてる間にすぐ座っちゃう、すぐ座っちゃうって、立ってってイライラして怒ったりとかすることだってありますよね。自分のことでよくうまくいってなくて、どんなにおおらかな人でも、まあってなることって日々も何回も続けばあると思うんですよ。でもそれをお互いが楽をするために、ましては元気で歩いてもらうために、そういうコマンドを入れることが筋トレになるっていう重要性があったりとかもしますよね。あとおもちゃ、おもちゃはねいっぱい遊んであげてください。特に今脳トレになるチーク玩具って言われているおもちゃとか本当に多いんですよ。私なんかもたまに雨で外出れなかったりとかするとやるんですけど、某100円均一ショップ、なんか卵のケース、ガチャガチャのケースみたいなのあるじゃないですか。あれのもっと簡単なやつで卵のケースがあるんですけど、そこにおやつを入れて部屋にばらまくんですよ。で、私たち手使えるからパカッて簡単に開くんですけど、犬ってこうね、なかなか人間ほど器用ではないので、一生懸命頭を使って、例えば一個加えて布団の上に持っていけば、転がってコロコロっていっちゃわないし、食べられる、すぐ開けられるとかっていうのを結構学習したりします。で、慣れてくるとおやつもいっぱい食べられるし、っていうね、部分ですよね。おやつ少量にするってありますけど、ただまあ適正な量、一日の摂取カロリーがある程度合ってれば、多少のおやつはいいんじゃないかなって。ただ、おやつが9割、フードが1割とかじゃダメですよ。フードって基本的に総合栄養食なので、総合的な栄養バランスを見て作られているものである。おやつっていうのは嗜好品である。私たちもそうじゃないですか。同じカロリーだからって毎日ケーキばっかり食べたら栄養バランス悪くなりますよね。それと一緒ってことですね。
うん。
まあそういった部分でいろいろちょっとこう日々チャレンジをしてもらう。もちろんコミュニケーションはそうですし。ではまた戻っていきたいと思います。認知症を深く理解し、無麻酔で CT 診断できる動物病院が理想的。診断治療を受ける動物病院を選ぶときの注意点は何だろうか。認知症に対して臨機応変に即応できる病院はまだ限られるので、病院に行く前に、例えば12歳の柴犬ですが、そちらの病院で認知症の診断、治療は受けられますか?と電話で確認するのが賢明だ。症状が進んだ犬は夜泣きすることがあるため、対応する夜間診療の病院を探しておく。診断を受けるときは、問題行動をスマホなどで動画撮影し、獣医に見せるのも大切だ。犬や猫が10歳以上になる前にかかりつけの病院を見つけておけば、認知症の兆候があれば、抗酸化作用を強化したオメガ3脂肪酸などの食事療法、肥満なら高齢用のダイエット療法、関節炎なら痛みと炎症に作用する食事療法を提案してくれるだろう。 できれば認知症を深く理解し、無麻酔で CT 診断できる病院なら理想的だ。そうですよね。無麻酔ってすごく大事で、麻酔、人間にもそうですけど、麻酔っていうこと自体がなかなかこう難しい、いまいちこう 100% 解明されているものではないわけですよね。で、さらに言うと動物とか体がちっちゃいものに対して使うっていうものはすごく難しい。麻酔使うたんびに血抜いて血液検査してとかって、検査しないで麻酔使う先生はちょっといかがなものかと思いますよ。必ず血液検査をしてこの子は麻酔に耐えられるのかどうかっていうのを調べるところで麻酔使ってくださいね。怒られちゃう。大丈夫。でも、まあ常識だと思うんですけどね。で、ね、そうじゃなくて無麻酔で麻酔を使わず CT できるっていうのが一番理想。そりゃそうですよね。体に負担が少ない状態でできるようにしてくれる病院を探すのが理想的ですよ、とおっしゃっています。じゃあ最後まとめです。とにもかくにも愛犬愛猫との絆を深める。それが原点。慈愛こそが認知症の予防、治療につながると信じたい。我が家のワンニャンのためにやるべきことはいくらでもある。焦らず、慌てず、諦めず、この決心を忘れずに接していたい。ということですね。ほんとそうだと思います。やっぱりね、接触しないと。よく言うじゃないですか、高齢の方が骨折とかをして病院に入ってしまって、ご家族があまりね、お見舞いに行けなくて地方になってしまったとか、そういうのがあると思うんですよ。それと一緒で、やっぱりこう動物、犬と猫とはいえ、元気とか話しかけてあげたりとか、触れ合うっていうのはすごく大事なところなんだろうなっていうのが多分根本にあると思います。ぜひね、ちょっと早め。もうほんとコマンドとかは早めですよね。フードとかの上げ方もそうですし、お散歩とかも今のうちから日課にしてたまにコースを変えてみるとか、そういった部分。若いうちからでも全然対処していけることだと思うんですよ。なのでぜひ早めの対処で予防していきたいなと。一緒に頑張っていければと思ってご紹介をさせていただきました。今回はライブドアニュースさんからお題をお借りいたしました。ペットが認知症は早期の発見、予防、治療が決めて、夜泣き、徘徊は末期症状かをご紹介させていただきました。というわけで本編終了いたしまして、こちらのコーナーでございます。ワンライの勝手に告知コーナー。今回、JPR ペット産業市場ニュースさんからお題をお借りいたしまして、リカッコになる夏、バイエルサイエンスファーム、メインプログラム、動物のお医者さん体験、7月11日から事前申し込みスタートということです。本編ご紹介いたします。日本のバイエルは、子供の祭典、丸の内キッズジャンボリー2017内において、小学生を対象に夏休みの自由研究を応援する体験型学習イベント、リカッコになる夏、バイエルサイエンスファームを8月15日、火曜日から17日木曜日に開催します。開催に先立ち7月11日火曜日から24日月曜日に目玉プログラムの一つ体験型ステージ動物のお医者さん体験の事前予約を丸の内キッズジャンボリー2017のホームページ内で行います。7回目の出展となる今回は会場を人、動物、植物の不思議を集めたバイエルサイエンスファームに設定。人、動物、植物の不思議を VR や顕微鏡、聴診器などに触れながら五感を通じて学ぶことができます。毎年大人気の体験型ステージは動物のお医者さん体験に加え、東京大学の学生サークル、キャストによるサイエンスショーも登場。この他に犬に直接触れられる動物触れ合いタイムも行います。また参加者全員に夏休みの自由研究にも役立つバイエル研究ノートをプレゼントしますということですね。子供たちが獣医さんの体験ができますよ。まあ注射打ったりとか無理でしょうけど、まあこういう風に聴診器使うんですよとかってそういうのを体験できると。ただね、ちょっとね、ああってこれで獣医さんって素敵と思って目指してくれるっていうのはすごくいいんですけど、今獣医さん多すぎちゃってね。ただ家畜とか馬とかね、牛とかそういう大型の家畜動物を見ていただく獣医さんっていうのが減っている。で、バランスがちょっと今崩れているよなんていうニュースもあるんで、なかなかちょっとね、 もろ手を挙げてとは言えないんですけれども、ぜひでも子供にね、命とか生き物とかっていうものを体感してもらうのにすごくいいイベントなんじゃないかなと思って、今回ご紹介をさせていただきました。概要を改めてご紹介します。ビカッコになる夏バイエルサイエンスファーム、日時が8月の15日火曜日から17日木曜日、時間10時から17時、場所が東京国際フォーラムホール D7、 対象小学生および保護者ということですね。ぜひちょっとね、興味のある方チェックしてお子さんと一緒にご参加いただければと思います。というわけで今回は JPR ペット産業市場ニュースさんからお題をお借りいたしまして、リカッコになる夏バイエルサイエンスファームメインプログラム動物のお医者さん体験、7月11日から事前申し込みスタートをご紹介させていただきました。ワンライの勝手に告知コーナーでした。というわけでエンディングでございます。上半期もうすべてのイベントが終わりまして、下半期始まったなって感じなんですけれども、サニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン8の募集をスタートさせていただきたいと思います。ステップアップコース、レベルアップコースとあるんですけれども、残念ながらちょっとレベルアップコースの方がもう参加者さんが多くていっぱいな状態の告知で大変恐縮なんですけれども、8月の20日日曜日からスタートします。ステップアップコース、朝9時から10時まで、参加費用1棟1組様あたり、1棟でご家族3人とかでもいいんですよ、1棟1組様あたり1回3240円の税込みとなっております。明けさんの手作りおやつ、ワンコ用ですけど、あとハーブティーがついて、こちらのお値段です。ぜひもう見学とかっていうのね、もちろん喜んで合計させていただきますので、見学とかもちろん参加したいという方は後ほどリンク貼らせていただきますので、こちらからお申し込みいただければと思います。ご参加お待ちしております。というわけで雑ワニアンライフ第225回目配信をお届けいたしましたのは、私明沢でございました。来週はボスがいるといいですよね。また来週、熱中症を気をつけて、この時期は室内で
心を込めて、ありがとう。